1節から12節までを通して我が罪のためなりと題して赤谷牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今はレント自粛モードの日本の中にありますが、イエス・キリストの十字架を前にするこの一節は世界中で、主を偲ぶ時であります。今日はそういう中でイエスの十字架のメッセージ、耳を傾けたいと思います。お手元に説教用紙をお配りして手法に挟んでいるかと思いますが、今日は4つのポイントで、このルカの福音書医者ルカが記しました文章を通して神の言葉を味わいたいと思います。まず十字架はイエス・キリストを裁く裁判を通して、執行に至ったということ振り返り、主イエスの裁判について、聖書の背景を、社会的時代的背景をまず確認したいと思います。イエスが十字架につけられた金曜日、その前に実はイエスの裁判が夜中から明け方にかけて行われていました。合計6回、ユダヤ教の裁判が3つ、そして国家の世俗の裁判が3つ、合計6回です。6回たらい回しでした。ユダヤ教の裁判の3つというのは宗教裁判ですが、ユダヤ教、ユダヤの国では大祭司という指導者が立てられていて、現役の大祭司がカヤパ、前任者が大祭司アンナ、そして現職のカヤパの下で夜明けの との議会が、正式な議会が持たれました。これが都合3つです。ローマの支配下にありましたユダヤの国は、ユダヤ地方の総督ポンテオピラト、そして、ガリラヤ方面の領主ヘロデ王、さらにもう一度ポンテオピラトの元で総督ピラトによる裁判、こういうことでした。でルカは、医者ルカはテオピロというこの高官に個人的に手紙を書き送って、具体的に秩序を正しくこの整理して、この出来事を伝えて、イエスの生涯を伝えているんですけれども、宗教裁判の中で正式な議会法廷をこの記しておるわけです。で、それはイエスの身分証明のために必要であったということです。今日のテキスト23章の前の22章66節がその箇所にあたります。ちょっと恐れ入りますが、よろしければルカの福音書前の22章1枚はぐっていただくか、前のページを見ていただくと、22章の小さい数字が文字の上に書いてあります。66節、夜が明けると神の長老会、それに最初立法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出し、こういった、つまりこれが正式なユダヤの法廷でありました。 いわゆるサンヒドリンという70人議会と言われる国会です。で、ここから71節までがそのサンヒドリンの結果、内容が記されています。この箇所をルカの福音書の次にあるヨハネの福音書には18章にこう書いてあります。ゲッセマンの園で捕らえたイエスをまずアンナスのところに連れて行った。彼、アンナスがその都市の大祭司カヤパの舅だったからである。娘婿だったんでしょうか。あの奥さんのご主人カヤパの娘婿が、あのアンナスの娘婿がカヤパで、カヤパの奥さんのお父さんが前大祭司アンナスであった。ヨハネをもう開きませんが、ルカの福音書ではそのことが同じ22章の54節、今開いておりますから、54節、彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れてきた。これがゲッセマネの園の後の出来事です。ペテロは遠く離れてついていった。この時そっとついていったペテロが、かつてイエス様が鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うよと予告されました。ペテロは、誰があなたを見捨てても私だけはあなたのそばにいます。死ぬまで一緒ですと言い切ったんですが、ここにあるように女中さんたちに、あんたはイエスの仲間でしょ、弟子でしょと3回言われたら3回とも知らない、誓っていい、関係ないと言って、その時鶏が鳴いた。これが22章の60節です。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。男泣きに泣いた。実はこのカヤパ、これはアンナスの、いわ、カヤパの法廷のところでありますが、鶏が鳴いたそこに、この場所に教会が建っている。名前を啓明の教会と言います。鶏が鳴く教会、私2回行きました。そこはその教会の地下にはイエス様が捕らえられていた、繋がれていた牢獄があり、格子、鉄格子があり、鎖があり、ここにイエス様が繋がれたか、あるいはイエス様はこの狭い石の地下牢に入れられたかとか、そういうことを体験できます。これがこの出来事ですね。アンナスはイエスを縛ったままで大祭司カヤパのところに送ったとヨハネは言うんです。この後アンナスからカヤパ、こういうやり取りがあって、実は啓明の教会にあるカヤパの屋敷と、そこからだらだら丘の下り道を降りていく途中にアンナスの屋敷がある。結構近いんです。夜中の非公式の裁判。そして夜が明けてカヤパは正式法廷を召集し、66節の議会でイエスを裁いたということでしょう。ルカだけがこの後カヤパ、サンヒドリンというユダヤの議会がイエスをローマの 権威のもとにある総督ピラトのもとへ連れて行ったというのが23章の一節です。そういう、こう流れをここで背景を知っていただきたいと思います。他の聖書記者が描かないイエスの世俗裁判の3つを23章で書き分けているんですね。ルカだけが。まずですね、どういう罪状であったか、2節を見ていただくと、イエスは我が国民を惑わし、国家騒乱罪ですね。このことは五節にこの民を扇動しているのです。これが訴えの内容でした。もう一つ、ユダヤの人々がイエスを訴えたのは二節にある、自分は王キリストだと言っている、ローマの皇帝カイザルの権威に反逆する皇帝反逆罪だとユダヤ人が土国人のイエスを訴えるんですね。このことについて15節を見ると、ポンテオピラト、総督ピラトはこの人は死罪に当たることは何一つしていません、こう言っています。つまり無罪宣告をしたんです。とすれば、イエスを殺したのはもっぱらユダヤ教の虚偽の訴えと宗教裁判だったと言うべきです。世俗の法廷に連れて行っただけです。一節、イエスをピラタのもとに連れて行った、連れて行ったんですが、連れて行く前に判決は自分で下してしまっていたんです。その経緯はもうちょっと後で申し上げたいと思いますが、そしてイエスを侮辱したのはローマの兵士ではなかった、ヘロデ王の配下のものであった。このことも後で申し上げたいと思います。つまり6回の裁判、宗教裁判、世俗の裁判、一晩から明け方にかけて行われ、ローマの最終的権威のもとだけれども、ユダヤ教の宗教裁判の中でイエスの死刑判決はなされ、そのお墨付きをピラトが与えることになったという。裁判に関するいきさつはこういうことです。では今から3人の人物とイエスの関係を見ていきたいと思います。まずカヤパとイエス、時の大祭司カヤパ、ユダヤ教の最高指導者です。イエスの十字架刑の執行に大きな役割を果たした人物がこのカヤパです。イエスの死刑を望んだのはピラト、ローマの総督ピラトではなくカヤパだったんです。カヤパはサンヒドリンというユダヤ人の70人議会にイエスを死刑にするように求める決議案を出し、その前に先立って逮捕命令を出しました。逮捕して尋問したんですが、決議できません。二人または三人以上の証人を必要とするのがユダヤの律法です。偽証者、偽の証人が仕立てられましたが、確かな証拠は出せません。このあたりはマタイの福音書の26章に詳しく書いてあります。国会にあたるサンヒドリンは国家の最高議決機関、つまり議会ですから、ならず者の集まりではありません。形式的に立法に従った手続きが求められます。結局主イエスの無罪を確かめるためにサンヒドリンが議会が開かれた結果になりました。 無罪放免せざるを得ない状況でした。ところが事態は一変します。イエスがある発言をしたんです。あなたは神の子キリストかという大祭司カヤパが最後の質問をしました。22章70節。イエスは彼にあなた方の言う通り私はそれです。すると彼はこれでもまだ証人が必要かと。この一言で神に対する冒涜、自分を神とするというのはユダヤの律法では死刑にあたる。死刑というのは石打ちの刑なんです。石を投げつけて殺すの十字架刑ではない。十字架刑というのはローマの政治犯罪の最も極悪人に対する極刑なんです。黙っておれば無罪だったのになぜ余計なことを言ってしまったのかと、イエス様びいきだとしたらそう思ってしまいます。神の民であるユダヤ人を代表するこの議会サンヘドリンに公式に自分はキリストである、救い主である、キリスト宣言をすることがイエス様の願いだったんです。その結果、神様の選びのためにユダヤの人々が主イエスをキリスト、すなわち旧約聖書でヘブル語で言うメシア、救い主であると知った上で十字架にかけた。ヨハネの福音書の一章に、彼はご自身の民のところに来たのに、ご自身の民は彼を受け入れなかったとあるのは、この出来事を語っているんです。ところで、ユダヤ人には先ほど言ったように申し上げますが、もうこの死刑の決議権は持ってなかったんです。なぜか、ピラトがその死刑のこの宣告する権限をサンヒドリンから取り上げていたんです。今から次のピラトとイエスという関係について、ピラトの役割について目を留めたいと思います。ピラトという人は紀元26年皇帝、ローマ皇帝ティベリウスの下で命令を受け、ローマ帝国直轄属州ユダヤの総督として着任しました。いつまで勤めたか、その任期にあったかというと、紀元36年、解任と記録にある。つまり、ユダヤの総督は10年でした。10年間、在位した。ユダヤに対して大変厳しい政策を取ったピラトは、ユダヤの最高議会のサンヒドリンを、ローマ監督の元に置くだけでなく、先ほど言った死刑宣告権を奪ったんです。だから大祭司カヤパはピラトの元に連れて行って死刑を言い渡してくださいと求めたんです。ピラトの判断は無罪でした。23章4節。ピラトは祭司長たちは群衆にこの人には何の罪も見つからないと言った。そこで、カヤパとユダヤ議会は、ピラトに訴えます。ガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながら民を扇動していると。これは5節。このガリラヤという言葉を聞いた総督ピラトは、ガリラヤ地方を管轄するヘロデ王に主イエスを送りつけます。 つまりたらい回しですね。自分が責任取らない、押し付ける。しかしヘロデも事件をまともに真面目に取り上げようとしませんでした。ふざけてイエスをあざけり、ピラトに送り返します。それが7節です。そこでピラトは再びですね、無罪を告げました。困ったカヤパは群衆は、今のが15節ですね、ヘロデも私も死罪に当たることはしていないということを二度目ダメ押しをするんです。ところがカヤパはユダヤ人の群衆を煽って十字架につけろとこう煽らせて、煽ってシュプレヒコールをさせて、ついにピラトはどこまでもこのイエスは罪がないということを言いながら、自分は関係ないと言って手を洗いながら、結局その要求に屈します。というのは、十字架につけろというその一般民衆の、ユダヤ民衆の声が大きくなり、暴動になると、今中近東で起こっているようなああいう状況になること、エジプトであったようなことやリビアで今起こっているようなことを見て恐れて、もし暴動があることあると自分はもう皇帝からたちまち処分されますから、自分の身をが可愛くってイエスを十字架につけることを宣告します。24節、ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。ひどいですね。ピラトは主イエスの無罪を確かめ無罪を宣告していたのに、自分の保身、メンツ、治安の安寧、もういろんな動機で無罪のイエスを死刑にしてしまったというのは事実です。公式の権威を持って罪のないものを有罪にしたというのが、ピラトの名前のもとに行われた。それはローマの権威ではありましたが、しかしイエスと全く関係のない外国の権威だったのではなく、ユダヤを代表する権威でもありました。そして何度も言うように、実質的真理は全てユダヤ人が行い、ピラトの判決もユダヤ人の責任で引き出しています。それが22節、ピラトは3度目に彼らにこう言って、あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死に当たる罪は何も見つからない、だから懲らしめた上で釈放しますと、でも死刑を宣告したんです。矛盾に満ちています。異邦人、つまりユダヤ人以外の人がイエスを殺したのではなく、神と契約を結んでいるユダヤ人がキリストを死に渡したんです。ローマも地上を代表する権威としてこの事件に関与しました。だからピラトが歴史にその名を永久に残し、使徒信条にポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けと、州法で使徒信条に一番下に書いてありますが、3行目のポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、名前が残りました。聖書の中で最も重要な役割を果たしたペテロでもなく、マタイでもなく、パウロでもなく、ヨハネでもない、おぞましいポンテオ・ピラトという日和見主義者の名前が残ったんです。これはね、私たちに対する教訓ですね。私たちは真実を避けようとして、まあ、 茶を濁してかえって大きな困難を作り出すという弱さを持っています。いざとなればたとえ自分が不利になっても自分の信念を貫くべきで、まあそれが今でいうコンプライアンスということでしょうね。守るということでしょう。求められている。ピラトの法廷でイエス様が告白したことを新約聖書のテモテの手紙6章に13節、パウロはこう言っています。素晴らしい告白をもって証しされたと。ところがこの23章も開かなくていいです。23章のこのパウロが讃えるイエス様の告白は単純でした。あなたはユダヤ人の王ですかと聞かれて、その通りです、それだけなんです。そっけないぐらい単純です。これはね、総督ピラトに責任を突き返す一言で、あなたはユダヤ人の王ですかと、その通り、あなたが言った通りですと言ってるんです、ね、だから素晴らしい告白だった。ピラトは責任逃れを使用しようとしてるんだけど、ユダヤ人の王かと、そのあなたの言う通りです。いつも人に迎合して責任転嫁する卑劣なピラトを、私たちは先ほど言ったようにもう反面教師にすべきですね。医者ルカはそれをこの手紙、ルカの福音書の読み手であるテオピロという高官に警告したかったかもしれません。もう一度ピラトとイエスとの関係を見て、私たちは自分たちが本当に不利になっても、そういうことは筋を通さなければならない時は通すということをしなければなりません。四つ目、最後のポイントで、ヘロデ王とのことです。23節、23章の8節から12節、今日読んでいただきました。ヘロデの法廷をルカは記しているのは、これは必要なことでした。実は証人に2人いるということがありましたが、イエスは無罪であると言ったのはローマのユダヤ総督ピラトが1人、もう1人、ヘロデ王がその1人だったんです。で、実は今日聖書の修法の今日の礼拝のプログラムの下に、主の働きでペテロの説教の一文を載せています。これは復活されたイエス・キリストによって目覚めたペテロが命がけで説教した箇所の一つですね。で、その説教の中にペテロはこう言ってるんですよね。事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれた、つまり任命したということです。あなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、エルサレムに集まり、あなたの見てと見心によってあらかじめお定めになったことを行いました。つまり十字架っていうのは全人類を救う神のご計画だった。それにヘロデ王とポンテオピラトがそのように行動を取ったと言ってる。で、こうして見ますと、ここに23章にルカが記しているヘロデの事柄っていうのは意味が分かってきます。必然性がある。しかもピラトとヘロデがどっちが罪が重く描かれているかというと、皆さんどっちだと思います？ ヘロデなんです。ピラトはねこうふらふら揺れたんです。無責任な行動を取りました。しかしヘロデは11節を見ていただきますと、兵士と一緒に、自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり、長老したりした挙句とあります。お前が神の子なら、誰が支えたか言ってみろと目隠ししてやってますね。椿を吐きかけて、茨の冠をぐさっと刺して、足の棒を持たせて、散々いびっています。八節を見ると、イエスの行う何かの奇跡を 見たいと考えていた。見せ物のように、蝶を見せてくれと思っている。それが、イエスを呼び寄せ、会いたかった理由です。つまり、ヘロデにとっては、イエスは歌舞伎役者や文楽の黒子のようなものだった。エンターテイナー賞の、まあ、エンターテイナーのようなものに過ぎなかった。派手な奇跡や賞ならもう喜んでみよう、そういう世俗主義で、しかも派手な着物を着せて送り返している。これはもう本当に悪意に満ちています。では最後にカヤパとイエス、ピラトとイエス、ヘロドとイエスと見てくると、私とイエスということはどうなんでしょうか。私たちにとってイエスは何者でしょうか。黒子でしょうか。いいえ、私たちの注目を集める主役であり、ただ一人の救い主です。そして私は王で、王ですと言われたように、あらゆる領域の王様です。私たちの時間も経済も、私たちの持てるすべての王様です。命の王です。人生の王様ですというふうに私たちは告白できるでしょうか。イエス様は私は王だとおっしゃってる。そしてもう一つのことは、ポンテオピラトのもとにということが言われているのは二つの意味があります。一つはこのことが十字架の出来事が歴史上の事実であったということを明かししています。ポンテオピラトの治世にローマ属州のユダヤでという歴史的な出来事で、昔々あるところでというおとぎ話ではない、神話ではない、だから無視できないんです。二つ目は、十字架刑が公式なものであったという保証がポンテオピラトのもとでということです。喧嘩やリンチ、交通事故によるものではない、病死でもない、国家の公式の刑として執行されました。それは人間の罪の身代わり、贖いのためになくてならないことでした。ユダヤの指導者、パリサイ人、律法学者によって苦しめられた、大祭司によって殺されたというだけでなく、私たち、私の罪がイエスを十字架につけ、晒し、苦しめ、肉を裂き、血を流させた。本来なら、自分が、私、この私がゴルゴタの丘の十字架に吊るされるべきだったということを想像したらどうかということです。私の後ろにある、礼拝堂のただ一つの十字架。そこに自分が釘付けられて 言うべきだった。それなのに綺麗な単なるシンボルとしてアクセサリーにしてしまっていないか。この十字架こそが私の罪を象徴するもので、隠れたところで行われる公衆刑や電気椅子で済むことではなく、公衆の面前で、天下の大道で、人々の目の前で、無たらしい何時間にもわたる死刑だった。それは神の怒りの大きさを表しています。この十字架の意味を知ることなくして、神の怒りの大きさは知ることはできない。なぜそれほどまでに。それは私たちに本来、私たちの罪に向かうべきものでした。イエス・キリストの救いは十字架なくしてはありえない。ただ一つの罪の神に対する代価の支払いの方法が、これで動物ではなく神の一人子、永遠の命を持つ罪なきただ一人のお方の血が流された。我が神、我が神、どうして私をお見せになったんですか。この罪の代価が民法的に言えば1万タラントを払っても払うことのできないものだという破産状態を表しています。1万タラントというのはですね、今のお金で言えば20万年分の給料です。払いっこないです。それを代わって払ってくださるお方はイエス・キリスト、神の御子、ただお一人です。その一人がくださった父なる神の愛です。しかし神の愛をあまりに表に出しすぎると、一人ごくださる十字架にさらす、吊るす、その、私たちの罪の大きさが忘れられてしまう危険性があります。今日、私たちは賛美歌の中で十字架の悩みはと歌い、我がため悩みしと歌い、最後に十字架は我が罪のためなりと聖歌で歌いたいのは、十字架と私ということではないでしょうか。お祈りいたしましょう。その通りです。イエス様、あなたが名乗り出て、私はそれですと言われて、十字架を決定的なものとされました。それは私の無責任で罪深く汚れ、神と人を欺く弱き私のためです。償いきれない罪の代価です。無責任と言われようと自分で償いません。誰に責められようとその通りですと言うほかないものに、私が変わった、私が身代わりになった、私に免じて父を許したまえと祈っていただける罪の許しの十字架です。どうかこの十字架を素直に信じる心を全ての方が受け入れ、この困難な時代の中で、状況の中で、ただ一つ望みを持つことができますよ。 イエス・キリストのお名前でお祈りします。